Good morning, everyone.
Good morning.
So it's so nice to be back in Mito and see all of you. And I do want to say in the very beginning that I appreciate everybody being so hospitable to my family for the last 2 weeks and to the Givney family for the last few weeks. They've had a really great experience that they'll treasure for all of their life, and so I'm really thankful for that.
はい、今日こうしてですね、水戸に戻ってきて、皆様とお会いできること、本当に、嬉しく思っています。特に、家族ですね、私の家族、そして木森さんたちの家族が、こう、2週間にわたって、とても温かく、お話しくださって、感謝しています。
Yeah, and I also have to say that it feels really great to be standing here again after so many years. I came to Japan in 1993. I was 22 years old. I'm 44 now, so it was half of my life ago. And it's really great to be able to be back here today and see so many people that we know.
私が日本に初めて来たのは1993年の時でしたね。私が22歳の時でした。今44ですから、半分の人生をね、ここで、あ、半分の人生前に入りますから、先ほどの話です。
Also, Jenna was born here. And so we, you know, we spent our life when we were in our 20s here, basically. And so in many ways, this is our home church. We think of this as our home church. And many of you here were our brothers and sisters and aunts and uncles and cousins. And so really, we have such a great feeling about this church.
はい、92年に日本にやってきて、99年までヘンダさんと2人でいて、ジャナちゃんもここで生まれたんですよね。20代をここで過ごしたことになるわけですから、まあ、本当に、素晴らしいことを過ごさせていただいて、水戸教会は、まあ、今でもですね、自分のホームチャーチみたいに思っています。兄弟姉妹のように思っています。おばさんとしておじさんとして、いとことして、友達として、本当にそのことを、ね、感謝しています。
Yeah, but also I want to say it's so encouraging.To see so many faces of people that we don't know. That most of the church seems like it's people that we don't know. And it's just a sign that God continues to work here, and this is a healthy church, and it's growing, and they're new people. And so that's a really great feeling for us to come back to.
と同時にですね、まだ会ったことのないたくさんの、人々の顔をね、今日こうして見ることができたことも、本当に励ましですね、新しい人々が来られて、たくさん来られて、まあ、20年前とは4年で同じ教会ではないということは、健全な教会である、印であるわけですよね、神様のことで働いてくださっておられますね、それを見ることが今日できていることも非常に、喜ばしいことと思っています。
So if some of you might be here for the first time today, so if you are new here, I wanted to say two things to you. First of all, I'm just the guest speaker, and next week Atsushi, who's much better than me, will be speaking to you, so please come back.
ここにはですね、水戸教会初めてという方もしかしたら中にいらっしゃるかもしれません。そう、ですので皆さんのために2つのことをお伝えしておきたいと思うんですね。私はただのゲストなんですね。いつもここで話されているメッセージは自分よりも断然素晴らしいメッセージですので、来週諦めずにまたいらしてくださいね。
So also the second thing is that if you're new here, I want you to know that this is a really special placeThis is a church that you can come and you can feel at home here, and you can make friends who will become more than friends, and people who will accept you as you are, but also help you be the best you can be. So it's a really great place.
そしてまた知ってほしいのは、ここは本当にスペシャルな、ね、特別な場所であるということです。神様にとっていることができる場所、そして仲間として、家族として、まあ、本当にホームみたいに、ね、感じていただける場所だと思います。あなたをそのままで受け入れてくれる場所です。そういう場所ですのでね、本当にこう本当に今日リラックスして、本当に神様またみんな存在を感じながら、過ごしていただきたいと思います。
So, I have a big challenge today because there is a lot that I would like to say, but I don't have all day. So, I only have a short time, so I'm going to talk fast, and I'm going to condense my thoughts into a few points, and I will 頑張ります。To make it as quick as possible.
自分にとってちょっとチャレンジなことはですね、もうたくさん言いたいことがあるんですけれども、言ってたら日が暮れますのでね、持ち時間があまりないので、ちょっと早口で喋らなきゃいけないです。ポイントをちょっと絞って話す必要があるわけですけれども、頑張ります。
So before we start, I want to show a picture, and I'm only going to show it for just a second, and I want you to look at the picture and see what you notice, okay?
ちょっとこれから写真見せますね。ちょっとしか見せないので、ちゃんとよく見ててくださいね。
Okay, so are you ready?
いいですか?
Okay, so what do you see in the picture?
何を見るでしょうかね?
I'll go back, but... Okay, so in the picture, not this picture, but the picture that I, the back button is broken on this, so I can't go backwards. In the picture that I just showed you, what do you remember about the picture? Okay, think about the thing that you saw in the picture.
はい、皆さん何が覚えてますか？何だったでしょうかね。
So, I'm going to try this. So, if you remember seeing three big fish, can you just raise your hand?
3匹の魚がいたって覚えてるかな。
So, how about, did you notice if you saw like a little, maybe a frog or plants or other things in the picture? So the reason I shared this is because this was from a study that some famous psychologists did where they showed a group of Japanese people and they showed a group of Americans this picture to see what they would notice.
これは実はですね、ある研究でですね、日本人のあるグループとアメリカ人のグループに対してこう行った実験の結果によるものなんですね。
And what they noticed is that the Americans noticed first the three big fish. So they were used to seeing the big things.And the specific things, and the Japanese people saw the whole aquarium. They saw the big picture. They saw how things fit together, and the little frog. And so that's what they noticed most about the picture.
その研究の結果によるとですね、普通アメリカ人は、この大きな魚の方に目を留めるらしいんですけれども、典型的な日本人はですね、もうちょっとこう大きく、この全部の水族館、こう背後にあるものとか小さなカエルとかですね、そういうところまでこう細かく見ることが多いそうなんです。
So it's kind of interesting. Here's another thing. They asked the Japanese and the Americans to both take a picture of someone. And so this is the picture that they took. So how many of you would guess that the Japanese people would take the picture? Which do you think, the Japanese or the Americans would take?
はい、また別の研究ですね。今度はですね、アメリカ人と日本人にですね、こう人の写真を撮ってくださいというのをお願いしたんですって。皆さん、どっちが日本人が撮ったもので、どっちがアメリカ人が撮ったものだと思いますか？
Okay, so if you think the Japanese person took the picture on the left side, that side, raise your hand.
左の写真が日本人が撮った方だと思う方手を挙げてもらえますか
Okay, you're awesome.
はい、間違いです。
So, usually, twice, so sorry about saying you're quite bad at it, but it's been a long time since I was a teacher. So usually, the Americans would take the picture close up,And the Japanese people more likely took the picture of the person to see the whole big picture together.
はい、大抵ですね、こうアメリカ人の場合はこうクローズアップで顔表情とかを、ね、撮るらしいんですけど、日本人はですね、この人の全体像を撮って、まあ、周りもこう映るようにっていうふうに考えながら写すんだそうです。
Yeah. So, this is a picture whenever I was in ADT and was more skinny and had more hair.
これがまあ自分が私が20代だった頃の日本にまだ AD の先生としていた頃の頃でまだもうちょっと痩せてて。
And we had a Japanese person take this picture for us. And at first we thought it was kind of strange because actually the picture was about this big and we were just this big. And I thought you can't see us very much. So we cut the picture down so that you can see us more.
これ実は日本人に撮ってもらった写真なんですけども。ね、背景とっても大きいんですけど、私たちはとっても小さく写っちゃってて、まあ、これじゃほとんど風景写真みたいなですね。ですので、ちょっと自分たちのところをこうカットしてですね、ちょっと大きくクローズアップにして、それから印刷したんですって。
So, but now I understand the difference between it, even after reading this study.
ですけれども、こう論文とか読んでですね、今15年経ってようやくこうどうして日本人がそういう背景を捉えた写真なのかということが分かってきたんですね。
Okay, so this was the research study. This is the summary of the research study that was in the Harvard Business Review a couple of weeks ago. And it said that Americans in this study are what's called more specific thinkers.So Americans focus on individual items separate from the environment. As Americans, we typically like to know detailed information. And we also work best when we're given specific directions or when we're giving a description for what each individual should do.
これはですね、最近のハーバードビジネスレビューに基づく、研究論文の結果なんだそうですけれども、それによると、アメリカ人はよりこの詳細にわたってですね、こう考えている人種であるっていうものだったそうですね。このアメリカ人はこう環境から 環境とですね、個々のあるものとちょっと環境からちょっと切り離して、ここに焦点を置いて考える。そして方向性を求めるっていうのはですね、具体的に、何が求められるのか、この仕事を何を達成するのかとかですね、具体的に細かいところまでこう、理解しようとするということです。
Yeah, and the study then talked about Japanese are more what they call holistic thinkers. So they like to give more attention to the background and to the links of the things between the objects.They want to understand the big picture. So Japanese like to see the big picture. And then also they want to know, they work best when they know how all of the pieces fit together.
日本人はもう少しですね、全体をこう考える傾向にあるようなんですね。こう背景とか背後のこととか、そういうことにもう少しこう意図、意識してですね、そして背景のあるものとこう中心のあるものと関係とか、相互関係とか、どういうふうにこう個々のものがどういうふうに機能するかとか、そういうことを、理解しようとする傾向があるようです。
But the conclusion of the study was that whenever you have Japanese and Westerners who are working together in a group, even though sometimes it's challenging because of communication difficulties, you can have much more innovation and you can have a much better result because you have different points of view if you can understand how each other thinks about things.
確かに日本人とこうアメリカ人はいろんなね、こう違う文化で一緒にこう働くということはある意味でチャレンジで難しいことでしょうけれども、まあ、コミュニケーションとかね難しいわけですけれども、ただ多様性がある、そういうこう考え方、捉え方の違いですね、それを、そういう方々がこう一緒に働くときにですね、それは、新しいことですとか、あるいは、この成功する大きな可能性を持っているということが、言えるということでしたね。
So today we're going to talk about a lesson from the Bible.And we already read this, so we don't have time to read it again. But what I want to do is I want to look at this story from both a specific thinker's perspective and then also from a holistic thinker's perspective so that we can have maybe some new insights into this lesson.
今日の聖書箇所もう一度読むことはしませんけれども、今日はですね、この2つのアプローチですね、細かく、見ていくこと。もう一つ、全体から見ていくこと、この両方のアプローチを通して、今日の箇所を、ちょっと詳しくですね、見ていきたいというふうに思っています。
So we read earlier today Acts chapter 8 verses 26 through 40.、and I want to take a look at this story again. It's the story about an Ethiopian eunuch. And we're going to first look at the specific approach or the specific ideas about this.
それでは。それでは使徒8章の今日の箇所ですね、26から40節まで見ていこうと思うんですけど、まずこの話を詳細、細かいところから見ていって、それから全体を見ていくというふうなことをしていきたいと思っています。
So those of you who think with a specific approach, maybe the Americans, you will like this part. And the Japanese can bear with me on this part, maybe.、So.
まあ、アメリカ人の方がね、こう詳細に当たって見ていくと得意かもしれないんですけれども、まあ、見ていきましょう。
So let's think about the specific details about this story. So in this story, there are two men. One is Philip, and then the other one is an Ethiopian.
それでは詳細の視点からね、この解説書の箇所を見ていきたいと思うんですけれども、誰がこの話に登場しますか？
So what do we know about Philip? First, in the Bible, he's kind of a minor character. He's not, there's not a lot written about him in the Bible.
2人の男性です。まずフィリポですね。フィリポ、まあ、脇役キャラでしょうかね。あまりこう聖書には詳しいことはそんなには載ってないわけです。
Yeah, he's known to be full of God's spirit and wisdom, so that's one thing that's said about him.
一つ書かれていることは、霊と知恵に満ちた評判の良い人であったっていうふうに書かれています。
And also, his job at the church was that he gave out food to the homeless and to the widows.And I know that in this church, that's a ministry, so maybe some of you can relate to that job as well.
秘書の読書に書いてあるんですけどね、教会での彼の奉仕っていうのは、やもめたちですとか、あるいは必要のある方々に食事を配給することだったわけですね。この教会にもそういう奉仕があるというふうに聞いてますので、おそらくフィリポのことがよくわかるかと思います。
But this minor character gets to do an amazing thing in the story of God.
けれどもですね、この脇役のキャラはですね、この神様の御国のために大きな働きをすることになるわけです。
Okay. Now, the second person is the Ethiopian eunuch, and this man was from Ethiopia, and he had a big job. He was in charge of the queen's treasury, which was an important job.
2人目の人っていうのは、女王の全財産を管理をしていたエチオピアの宦官だったっていう、まあ、大事な仕事なんですね。
And at this time, the king of Ethiopia considered himself to be a god, and so he didn't work.And so the queen did all of the work, which kind of is maybe similar to some homes today. So she was very important in Ethiopia.
当時の王様はですね、自分のことを神のように考えていたわけです。でもうまくいかなかったんですね。ですので、女王が代わりに全部やらなきゃいけなかった、大事なことをしなきゃいけなかったわけですね。どっかの誰かの家庭みたいな感じかもしれないですけどね。冗談です。
Thank you for explaining what it's like. You're not that funny if you have to explain. Something that's interesting about this story is to be in the service of the queen, that meant that the men had to become eunuchs, which meant that they had to undergo a painful surgery, that they would not be able to have children.And this also made their loyalty directly to the queen instead of to their own descendants and their own family.
女王に仕えるということは、女王に仕えるため男性は宦官になったわけですね。宦官ってわかるでしょうかね。つまりとてもこう痛い手術をしなきゃいけなかったわけです。子供が産めないように。そして、そのことで、まあ、完全に忠誠心を持って女王に仕える。それを示さなきゃいけないわけですね。自分の子孫を残すことよりも道理を使えるということを優先しなきゃいけない、そういう仕事ですよ。
But this also made them a little different from everyone else. And so they knew what it would be like to live as an outcast. And also they were expendable. So if the queen got mad at the eunuch, she could just kill him and get another one.
けれどもですね、そのためには、彼はちょっと変わったものとして見られる、それをこう受け入れなきゃいけなかったわけです。自分がはみ出し者として、あるいは、そうですね、はみ出し者としてこう、例えば女王に仕えていたとしてもはみ出し者として見られる、そういう覚悟をしなきゃいけなかったし、あるいはとても犠牲を伴う仕事だったわけですね。もし女王の機嫌を損なうことがあったらですね、もうこれですよ。試験にされてただ誰かと取り替えられるっていうのは、まあ、そういう仕事なんですね。
So another specific question about this story is in verse 26, what happens to him? So in verse 26, the angel told Philip to go south on a desert road from Jerusalem to a city named Gaza.
細かい、質問、一つ目が誰がいたのか、二つ目は何が起こったのかって質問です。どういうことが起こったのか。26節によると、主の天使がフィリポに向かってここを立って南に向かい、エルサレムからガザに下る道に行きなさいというふうに言ったというふうに書いてあります。
So he didn't have MapQuest, but if he did, he could have looked up to see that Jerusalem to Ethiopia was about a 45-hour car ride. Look that up. But Gaza is just outside of Jerusalem, so at the veryclose to Jerusalem is probably where this story happened.
車で45時間ぐらいの距離だそうですね。そこに行きなさいと言ったということです。
So, the Ethiopian had been to Jerusalem to worship, and he was coming back. And because of that, we can know some things about the Ethiopian.
エチオピアの宦官は何をしていたかというと、エルサレムに礼拝に行って、そしてそれから帰ってくる途中でフィリポに会ったっていうことですよね。
So one thing we know is that when he went to Jerusalem, he would not have been able to go all the way into the temple because the temple had signs that said if you're an outcast or a eunuch, you can't go all the way in.
エチオピアの宦官はですね、まあ、異邦人ですので神殿に行ってもですね、おそらくはみ出し者は神殿の中に入ることはできませんよなんていう、そんな看板が貼ってあってですね、こう神殿の奥の方には行くことができないわけですよ。
But still he traveled all that way from Ethiopia to Jerusalem to go to the temple, so it shows us he had some kind of faith or some kind of interest in God.
それでもこうエルサレムまで行ったっていうことはですね、何かしらの神様に対する信仰あるいは興味を持っていたということが分かるわけですよね。
And then on the way home, he's reading from the Old Testament, and this is what he was reading.
そしてエルサレム神殿で礼拝した後にこう帰ってくる途中で聖書を読んでたわけですよね。そしてフィリポが彼を聖書が読んでいるのをこう見つけたわけですけれども、その箇所がこの箇所でした。
Yeah. It says he was like a sheep led to the slaughter, as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation was deprived of justice. Who can speak of his descendants, for his life is taken from the earth.
はい、この箇所です。お振り場に惹かれる子羊のように、毛を切る前のもの、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。
And so I think it's interesting that he was reading this particular passage for two reasons.
彼がこの聖書箇所を読んでいたというのは非常に面白いですよ。二つの理由があります。
So, one is that if you think about his life as a eunuch,I think that he could read this passage and relate to this passage in a special way because he also wouldn't have descendants.
それはですね、この人は宦官としてこう恥ずかしめられたりですね、そういうことにこうきっと同感できただろうからなんですね。子孫もいないし、彼の命も簡単に取られてしまうような、あまり大事にされてない存在だったわけですよね。なので、この聖書箇所っていうのはこの人にとっては非常に個人的に迫ってくる、聖書箇所だったと思われるからです。
And the second reason this is interesting is because this was a prophecy that was written about Jesus hundreds of years before this story happened.
もう一つはですね、この箇所はイエス様が来られるっていうことに対する予言なわけですよね。イエス様が来られる何百年も前から来たるべき救い主が来られるというそういう予言がされていた。そのことが書かれていたわけです。
Yeah. And so then the Ethiopian asked, "Tell me, who is this prophet talking about?" And then Philip began at that very passage of scripture and told him the good news about Jesus.
そしてエチオピアの宦官が聞くわけですよね。どうか教えてください。予言者は誰のことについて言ってるんですか？そこでフィリップは聖書のこの箇所から解き明かして、イエス様についての福音を告げ知らせたというふうに書いてあります。
So this good news meant that Jesus was the Savior that was promised to come over for hundreds of years before. And a part of that story that's often overlooked is that if you go back into Isaiah 54 and just go a few more pages, you'll see that another part of that prophecy is that someday the eunuchs would also be able to go all the way into the temple. And then in verse 56 there's of Isaiah, it says that God's house would one day be a house for people from all nations. And I think that that's part of the prophecy that even we're living today.
はい、その福音というのはイエス様が何百年も前から来られることが約束されていたんだ、その救い主なんだということですね。我々がこうよく、見逃してしまうのは、このイザヤ書の、54章から56章までに記されている預言書をちょっと振り返って見てみるだけでもですね、エチオピアの宦官にとってそれがものすごい意味を持つものだったってわかると思います。それは何なのかっていうと、この約束っていうのは誰もがですね、この宦官でさえも誰もが神の家族になることができるんですよ。そして神の家は全ての国々の全ての国々の全ての人々が祈りの家になることができるんですよ。それがこう今日実現されている約束でもあるわけですよ。
So then as they traveled down the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. What keeps me from being baptized?"
そして進んでいくところにこう水があるわけですよね。宦官が言うわけです。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げにあるものはあるでしょうか？ということを聞くわけです。
Okay, so some of you, oh, I didn't know this picture was going to be here. Great. Some of you might be new to the church or new to Christian vocabulary. So maybe the word baptism is new. And here is an example of what baptism is. It's a Christian ceremony when someone wants to become a Christian. They go under the water and then they come back out of the water and they start their Christian life.Now, the interesting thing here in this picture, too, is our baptistry at this church is under this stage. It's like a secret compartment. So if you want to get baptized, it's right here. So.
バプテスマっていう言葉ですね、つけるとか浸すっていう意味があるわけですけれども、初めての方、耳慣れない こういう言葉かもしれないですけど、洗礼の言葉ですよね、イギリスのね、水の中に使ってクリスチャンとして洗礼いただいて新しい命をいただく、そういう時であるわけです。
But the eunuch asked this question because remember, up until this point, he was not able to go all of the way into the temple. So maybe he thought, when he asked the question, can I be baptized? Maybe he thought, really, he can't be, because before, he couldn't really go all the way.
カンガンがどうしてですね、この質問をしたのか、これ興味深いですけれどもね、覚えてますか？彼は礼拝地に行ったんですけど、神殿の奥まで入ることできなかったんですよ。ですから、彼にとっては切実な問いかけなわけですね。本当に自分もバプテスマ受けることができるのか、あっていいのか、そういう思いがあったわけですよね。
Philip gave him a very powerful answer. He said, let's stop the chariot, and then they went in and he was baptized.
フィリップはそれに対してですね、こう非常に力強い答えをするわけですね。フィリップは車を止めさせて水の中に入っていってバプテスマをさせるわけですよ。
So not only could he start his new Christian life, but it meant for him that he could go all the way for the first time.
ただバプテスマを受けたっていうことが彼にとって意味があったことじゃなくて、イエス様のところまで行けるんだ。それが迫ってきたわけですよ。
So I think this is a really great lesson for us today. We may not be like the eunuch, but I would say that there are people in this room who knows what it's like to be different, who knows what it's like to maybe not an outcast, but have something that's different.
このことは、ここに我々にとっても非常に大きな意味のあるレッスンだと思いますね。なぜかというと、我々は看板のようでなくても、自分自身がですね、何か社会の中でのけものみたいな、そんなように感じる時っていうのはあるんじゃないでしょうか、ね。
Yeah, so for example, for ABTs, you know, you're in a school the whole day and you're the only one with blonde hair.
もしかしたら AB の先生方もね、一人だけ、みんなと違う、そういうふうに思うことがあるかもしれません。
Yeah, and I think even for Christians in Japan, there aren't as many Christians. So if you live your life as a Christian, you know that it's what it's like to be different.
日本にいるクリスチャンもそうですよね。どういうことか分かると思います。
And I think when I was in ABT, there was a lot of information about bullies. And I think that was an issue in Japan. I don't know about now, but I think there are a lot of people who might have experienced something like that, and they know what that's like.
自分が AP の先生してた時もいじめがもうすでに問題になってたわけですけれども、いじめに遭っている方もそういう思いをされていると思います。
Yeah, and some people might have experienced some kind of tragedy.
何らかの悲劇を経験した人。
Yeah, and there might also be people here who visited this church for a while and think, can I go all the way? Can I become a Christian?
あるいはこの教会に今、訪問者としてしばらく来てですね、自分なんていうものが教会のメンバーなんてなれるのかなって考えている人もいるかもしれない。
So being different in some way makes you feel like you don't belong and that you are on the outside. But Jesus used Philip to help this man to know that he too can go all the way, and it also helps us know that too.
人とは違うっていうことでですね、自分がのけ者のように感じたり、よそ者のように感じたりすることがあるかもしれません。けれどもイエス様は、このフィリップを通して、自分もですね、クリスチャンの家族の一員になれるんだ、ということをこの人が理解する手助けを、してくださったわけですね。
So when we look at the specific details and think about this like a specific thinker, we can use this story to see that God brought two men together from very different backgrounds so that one of them could understand that yes, God does accept you just the way that you are and you too can become a Christian.
ですので、こうして細かく詳細を見ていくときにですね、神様が全く違う環境で育った2人を出会わせてください。そしてそのことを通して1人の人がですね、このことを理解することができたわけですね。あ、神様が私のことを受け入れてくださるんだ、そういうことを理解することができたわけです。
But if we step back for just a minute and we think about this story from more of a holistic perspective, there's something more that we can see.
ですからね、もう少しちょっと下がってですね、もう少しこう大きな、視点から全体的に見てみると、さらに、何か、をですね、発見することができるんです。
So this story is about these two men, but it's a much bigger story than just these two men.
この話は2人の人の話なわけですけれども、ただの2人の人の話ではなくてですね、もうちょっとこう実は大きな話があるわけですね。
So today, 2000 years after this story happened, 65% of the country of Ethiopia is Christian.
このところ2000年経った今日ですね、エチオピアの国の 65% はクリスチャンです。
And many of those, Christians call themselves native Christians, or another word is Coptic Christians. And this means that they were not converted by missionaries, but instead they traced their roots all the way back to this person who was the eunuch that came back, beating Philip.
エチオピアの国の多くの人たちはですね、自分たちのことをネイティブクリスチャン、あるいはコプト教徒、コプト教徒クリスチャンというふうに呼んでいるそうなんですね。どういう意味かというと、それは、宣教師によって改宗されているのではなくて、自分たちのルーツがこの宦官のところまで戻ることが、遡ることができるんだ、そういう意味なんだそうです。
So this person who was an outcast and not accepted in this society.
社会に受け入れることもなくですね、のけ者とされていたような人です。
This is a guy that had no possibility of having any children or having any descendants.
子供あるいは子孫を産む可能性がなかったこの人です。
This is the man who became the father of Christianity in Northern Africa.
けれどもこの人こそがですね、北アフリカのキリスト教の父となったわけですよ。
So he may not be like the main character in the Bible or the big fish that we think about, but from a holistic perspective, he's an important part of the gospel.
聖書の中でメインキャラではないかもしれません。大きな魚じゃなかったかもしれませんが、大きな視点から見るとですね、イエス様の福音のための大きな役割を果たしているわけです。
Yeah, so we've looked at this story about the Ethiopian eunuch from a specific perspective and then also a holistic perspective. But there are really just three main ideas that I wanted to share as we close today.
ここまで細かく、そして全体からこのエチオピアの宦官のフィリップの話を見てきたわけですが、3つのことを述べて終わりたいと思います。
So the first big idea is that Jesus accepts everyone, even you, even me, The good news is that Philip shared this with the Ethiopian eunuch, that he accepts everyone. And I think that this might be hard sometimes to accept, because for most of our life, we've been judged on our performance. And I think that happens a lot in Japan as well. We're judged on our performance. And so you think, if I don't do this just right, then I can't be a part of God's family. But just as the Ethiopian was taught by Philip,It doesn't matter what the background is. It just matters that Jesus accepts you.
一つ目ですね。それは良き知らせ。彼らが知った良き知らせっていうのは、イエス様が全ての人を受け入れることができるんだっていうことです。これは、もしかしたらね、この中に受け入れることが難しいって考えておられる方もしれませんね。それはなぜかっていうと、我々はですね、自分のこと、あるいは他人のこともですね、パフォーマンスとか業績とかやったことで裁いたり評価したりするからです。人のことも裁いて自分のことも評価して、これできないからダメなのかな、ここまでいかないから自分クリスチャンになれないのかな、そんな風に思うかもしれない。それはでもただ神の真理じゃないわけですよね。我々はエチオピアの宦官がそうであったように、私たちも神様のところにまで行くことができるわけですよ。
The second idea that I think we can get from this is that some of you in this audience are like Philip. You've been a Christian for a long time. Maybe you're handing out food to the needy. You do those jobs. But in this story, I think the interesting thing is that Philip was willing to go, and I think we should also be willing to go when we're asked, but he didn't have any idea about the conclusion of this story. So he didn't know what the result would be.But he was willing to go. And I think for us too, for the Christians who are here, we don't know the impact of the small things that we do on generations that will come after us.
はい、もう一つ、それはですね、もしかしたらこの中の皆さんは、フィリポのようなものかもしれない方がいらっしゃるかもしれません。それはもうクリスチャンになってね、何年もこう経っている方ですとか、あるいはフィリポみたいに、必要のある方々に食料をこう、食べ物を手渡している、そういう方もおられるかもしれません。ポイントはですね、フィリポは、神様に寂しいところに行きなさいって言われた時にどんな結果になるのか、どんな影響をそれがもたらすのかということについては何も分からなかったわけですけども、出ていったわけです。ですので我々もですね、神様にこうしなさいって言われる時には、そういう準備を、ね、しておく必要があるわけですよね。
the third point、
そしてですね、ごめんなさい、フィリポは、エチオピアの宦官と話をすることになろうなんていうことは全くこう、そしてそれがこう世代を超えて何千人もの何万人もの人たちに大きな影響を及ぼすなんていうことはこう夢にも思ってはなかったわけですよね。ですので我々もですね、多くの皆さん方も、皆さんのしたこの小さなことのように思えるかもしれないことがですね、世代を超えてものすごい影響を与えることになろうなんていうことはおそらく思わないと思うんですよね。でけれども、おそらく我々天国に行った時にですね、どういう影響を我々の後にですねもたらすことになるか知ることができると思うんです
よね。 Thanks for adding that. So the third point is that your life is one of the stories of the mission of God. Philip was a small character, but if we look at this from a holistic perspectiveHis life is a part of the bigger story of God. And your life, too, is a part of the gospel of Jesus Christ. Your life, my life,everyone's life here today is a part of that mission. And it's not just being about the main character or the big fish, but it's about the interdependency that we all have. And you all are a part of that mission.
はい、3つ目のポイント、それは皆さんの人生は神様のミッション、神様の使命の一部であるということです。でフィリポは確かにちっちゃなキャラかもしれません、聖書の中ではね。でも全体的な視点から見るとですね、彼の人生は神様の大きな物語の一部なわけですよ。皆さんの人生も、ここにおられる皆さん一人一人の人生もですね、その神様の大きなミッションの中の一部であるわけですよね。もしかしたら大きな魚、ビッグフィッシュじゃないかもしれません。メインキャラじゃないかもしれませんけれども、我々一人一人その神様のプラミッションの一部であるっていう、それは本当に大事だと思いますね。
So I just want to say thank you for today for letting me share this lesson with you. It really is a privilege to be back here after all of these years and to be able to do this. And I hope that whatever stage of your journey to God is, wherever you are on that journey, that God will bless you and God will continue to bless this church. Thank you very much.
今日こうして時間をいただいて本当に感謝しています。皆さんの人生がですね、今どういうステージにあるのか、それはいろいろあると思うんですね。神様との関係、あるいはいろんなことの中でですね、それでもその中に神様が共にいらしてくださる、そして神様が皆さんのことを祝福してくださることを祈りつつ、お祈りさせていただきます。